甘辛バイクレビューのコーナー。
はい、
今回の甘辛レビューするバイクは、まあ、セロ225、そしてセロ250、
うん、
そしてちょこっとウラル。
ウラルはイクさん、ケイさん、お願いします。
はい、お願いします。
はい
はい。まあセロというと、もう特に250はもうあれですよね、今結構人気でよく見かけることが多いと思うんですけども、
うん、
まあわからない人に言うと、まああれは、まあ、オフ車でよろしいんですよね。
うん。
オフ車の中でも、なんかいろいろあるじゃん。レーサーチックなやつとか、エンデューロとか、まあいろいろあると思うんですけど。
うん。
セローは、マルチパーパスって言ってよろしいんですか？なんて言えばいいんですかね。
もう、そのカテゴライズの呼び方は、
はい。
決められたスタイルがないから、
はい。
また、うかつなこと言うと、
はい、
スカちゃんもお尻にガリガリ君突っ込まれるから。
あ、なるほど。
うん。まあ、そうだな。とか、レーサーをさ、モトクロッサーとか行ったり、エンデューロとかいうのに対して言えば、普通のトレイルバイクだよね。
ああ、そうですね。トレイルバイクとかって言いますね。
うん、まあ、もちろんマルチパーパスでもあるしさ、はい、オフもっていう意味で。
はい、
で、セローはその225でも、もう何年なのかな？ 20 周年以上経ってるもんね、確かね。
おお。
25周年。これ最近、なんか何年か前もあったよな。
ああ、そうですね、はい。
ねえ。
はい、ちょっと前に出ましたね。何周年モデルっていうのが。
うん、その少し前に、セローのね、写真コンテストがあって、
はい。
その、何十周年だか忘れたけど、俺も投稿して商品もらったの。
おお。
セローのなんちゃらかんちゃらって入ったやつ。まあ、売っ払っちゃって監禁しちゃったけどさ。
ってことは、師匠も乗られたことがあると。
あ、乗ってた。
はい。
俺が日本一周に行った。
はい。
まあ、しなかった日本一周の相棒はセロー250だった。はい、キャブ車のね。
はい。
うん、まあ、225もさ、俺の仲のいい、その学生時代からのバイク仲間乗ってたから、まあ、ちょっと乗ったこともあるし、感覚はわかるけど。
はい。
セローはね、まあ、オフロード車の中でも、ちょっと、毛色が違うんだよね。
はい。
フルサイズの、サスペンションっていう、そのさ、バネじゃない、まあ、サスペンションはいいよね。女性にもわかるよね。はい、衝撃を吸収する、ショックアブソーバーサスペンションのストロークっていう、その長さが長い、性能を追い求めた、オフロード車に対して、二足二輪でもっと奥へみたいなキャッチフレーズでさ、
はい。
オフロード車って、デコモコ道とか、その、悪路を通れるように、最低地上高を稼ぐためとかさ、あとはジャンプした時の着地の衝撃を吸収するためにサスペンション長くて足が長いんだよ。
はい。
で、その分、車体が、背が高いのね。
そうですね、はい。
うん。だから足つきが悪いんだ。
はい。
で、そんな中で、ジャンプした時の着地の衝撃の吸収とかさ、そんな無理して走んなきゃいいじゃんと。
はい。
で本当の路面が悪いところ、アクロに関しては、サスペンションのストロークがどうこうよりも、足がついて、両足ついてバタバタしながらでも、それでも奥に進んでいける方が、戦闘力が高いんじゃないかと。
はい。
走破性能としては。まあ、そんなイメージで作ったバイクだと思うんですよ。
はい。
昔は今ほどそんなに何、うるさく言われなかったから、
はい、
結構その登山道をバイクで走っちゃって登ってっちゃうっていうのも、そんな遊びも割と許された時代だったってあったんですよ。
はい。
俺もセローとかあとゴリラモンキーで走ったりとかしたしさ、だからまあそういったもっと奥まで行ける、うん、じゃあセロー、まあ225および250の、
はい、
から口で言うと、まあ、欠点ってなんだろうな。 引っ越しの準備でそれどこじゃねえって
セロの欠点ですか。
まあ、から苦手な部分とか。
まあ、僕自身そのまあ周りにこうセロ乗りが行ったことがないし、今の職場の女性の上司の方が、まあ女性の先輩がなんか最近セロ買われて、
はい、
あれ多分225の方だと思うんですけど、
セロ女子、
はい、
しかも225、
はい、
渋いね、
はい、フォークのブーツっていうんですかね、が黄色のやつで、
はい、もう今の時代破れているでおなじみの
はい、いやそれは結構まあ結構綺麗げな感じだったんですけど、
本当、
はい、まあでもなんかちょっとまあ225だとちょっとこう古めかしいっていうか、ちょっと時代を感じるなっていうのと、
うん、
まあその僕どっちかっていうと XR 派なんですよねその、はいはいはい、同じジャンルだと、はい、なんかこうあんまりセロにこう興味が湧かないというか、
うん、あ、俺はセロ否定派だと
すいません別に否定じゃないんですけど、今だったらちょっと乗ってみたいかなと思うんですけど、
うん、
そのまあいろいろこうバイクをこうなんかいろいろ調べてる高校時代とかは、
うん、
なんかこうあんま引いたてた子がなくて、なんか面白みがないっていうか、
あーでもわかる、
はい、
そういう意味で俺も XR 派だった。
ああ、はい、
うん、いやどうせ乗るならさ乗れるんだし、フルそんな足つきとかよりも、
はい、
車格もサスペンションストロークがあるフルサイズっていうか、ちゃんとした車高があるオフ車の方がいいじゃんって、かっこいいし、
はい、
と思ってた、
はい、
うん、
僕のセロの辛口はそんなもんです
いつも通りなんかもう、うん、まあでも俺も全く同じだったな、 まあ、XLR だったし途中から XR だったし、
はい、はい、
まあ、ホンダはさ、セローのポジションにぶち当てたのはディグリーってのがあったんだ。
はい。
ちょっと小さくてさ、
はい、
足つきがいいオフ車出したんだけど、
おー、はい、
それに対して、フルサイズで言えば、まあ、XR。ヤマハだったら TTR かな。
ああ、はい。
そう、同じ時代で言うと、普通の車高のやつがあって、はい。でもさ、結局のところさ、最終的に生き残ったのは、セローなんだよな。
そうですね。
TTR もなくなっちゃったし、
はい、
まあ、今 WR があるけど、
はい、
そうなんだよスカちゃん、俺もそれででかいの欲しくて、
はい、
まあ、XR は結局買わなかったんだけど、代わりにジェベルの XC っていうビッグタンク
を
さ、
はい、
まあ、航続距離の長いフルサイズのオフ車買ったんだけど、
はい、
あ、その前にね DR250 も乗ってたし、
あ、はい、
KDX も乗ってたんだ、
はい、
でも今でもセローがずっと残ってて愛されてるにはやっぱセローにしかないものがあるんだよね。
はい。
うん、まあ、でもあえてじゃあ辛口を言うと、まあまず、まあお風呂の下全般シングルだからそんなにパワーがないんだけど、
はい、
そんな中でもあんまりパワーがないんだよね。そんで、セローがどうこうじゃなくて、やっぱシングルのお風呂の下は高速道路の移動が苦手。
ああ。
250の単気筒エンジンだと、
はい、
100キロで走ろうとすると、すごいエンジン、高回転まで引っ張っちゃうのよ。
はい、
トップギアでも。
はい、
だから、出るんだけど100キロも、出るんだけども、無理やり回してる、で出してる100キロで、
はい、
エンジンもゴリゴリっていうか、なんかもうゴシゴシ回っちゃって振動もすごいし、
はい、
なんかすごく、効率がいい回転域よりも上まで回しちゃってるなっていうさ、苦しい感じで回る、苦しい感じで出す100キロ、100ちょっとのオーバーの速度なんだよ。
はい。
だから高速道路が苦手だから、一人でのんびりとことこ走る分にはいいし、下道メインで走る分にはいいけど、誰かと高速道路走ろうとした時には、ちょっと苦労する面があるかなと思ったかな。
なるほど。
うん。
これはバイク系ポッドキャスト界の大御所もおっしゃってましたよね。
うん、
はい、
まあ、ガリガリ君、まあいいや、うん、そうなんですよ、
はい、
別にはそれはどこまで求めるかによるんだけど、
そうですね、はい、
うん、あとね、 セロー脱出機を良くするために、まあ、タンクから一気にシートの前半分というかシートの前端部、
はい、
前の方に対してこう高さがぐーっと落ちてくるのよ、
はい、
で対して走りに対して積極的な場合オフロード車になればなるほど、
はい、
ガソリンタンクとシートの高さの差がなくなってシートが割とフラットなんだよね、
はい、
このお股を前後に動かしやすいようにさ、
はい、
平らにできてるんだよ、
はい、
でセロはベコーンとこう谷間のようにタンクから下にこうグッと下がってシートの前の方が低いところにあるのさ、
はい、
だからオフロード車を積極的にコーナリングしようとする際にタンクの上にもおまたを持ってっちゃうぐらい、まあ、その、フロントフォークを沈めるがために、ブレーキかけながら前に体を持っていくっていうのが、ちょっとやりにくい。
はい。
かな、という。フロント、そういうフロントカージュがオフ車的にかけづらいな、っていうのが。まあでも、これはそんなに気にしなくてもいいのかな。
はい。
あと、でっかい人には小さいバイクなんだよ。
ん？あ、はい。
ちょっとコンパクトすぎる面もあるんだよね。
ああ。
いや、小柄な人、俺の体格だと素晴らしい、ちょうどいいけど。
はい。
あと、225は俺ももう未確認ってか分かんないけど、俺250の初期のに乗ってたからあれなんだけど、はい、荷物いっぱい積んだり、二人乗りしたりって時に、リアサスペンションのプリロードっていうのはそのバネを、どれぐらい最初に初期に締めておいて、それによって、バイクが後ろ下がりになるか、上がりになるかっていうか、その、二人乗りや荷物いっぱい積んだ時に後ろが下がらないように水平まで戻すために、
はい、
リアサスペンションのスプリングを押し付けておく量を増やして、水平を出すための、その、調整機構があるんだけど、
はい、
これがね、多分、サスペンションを一度バイクから外さないと調整できなそうなんだよね。一応250調整機構のようなこのダブルナットはついてんだけど、
はい、
バイクに積んだままやりようがなくてさ、
はい、
方法特殊工具があればできるのかもしれないけど、どうにもできなくって、
はい、
外すぐらいだったら別にやんねえよと思ってさ、調整も、
はい、
それが残念だったなっていう。
なるほど。
すごくほらセローってツーリングに使いやすいオートバイとしても有名じゃん。
はい。
そのくせ重さに対応するサスペンションの調整がしづらいっていうのがちょっと俺としては残念でした。
はい
はい。じゃあスカちゃん、なんかこのセローの
いいところ
思いっきり持ち上げてくれよ。
口
で
いいところですか。まあさっき最初の師匠がおっしゃってた、まあパワーがあんまりないと、
うん、
いうことなんですけども、まあ、250の、まあ、オフ車で、まあ、車体も軽いじゃないですか。
うん。
だから、初心者とか、まあ、その運転自信、まあ、僕もそんなにあると思ってないですけど、
うん。
人にとっても結構乗りやすいバイクかなとは思います。
うん。
はい。で、まあ、
とっつきやすいと。
はい。で、車体軽いので、結構、その自分の扱い切れる。パワーで、なんかこう、問い回しとかも軽いから楽だし、本当入門にも適してるかなっていう思うんですけど。
初心者にも、とっつきやすいバイクだってことですね。
はい。
ああ。
で、なおかつその、ベテランライダーとかで、まあ、例えばちょっとこう、もう、まあ、体力も落ちてきて、もうさすがにちょっとでかくて重いバイクが乗れないっていう人でも、乗れるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。以上か？
はい。以上です。
はい。絶対、この人、引っ越しで調べてないよ。まあ、でも、ごもっともだよね。
はい。
まあ、小さい軽いっていうのはメリットでもあるじゃん。
はい。
あと、まあ、その、おまけってか、まあ、一番のメインとしては足つきがいいんだよね、セロはね。
はい。
オンロード車と比較してもそうだし、いいし、もちろんオフロード車と比較したら抜群に足つきいいんですよ。
はい。
両足がつくと。
はい。
まあ、いいとこだなと思うんだ、これは。 普通のオフロード車と違う足つきがいいオフロード車っていうセロのコンセプトの特徴でもあるわけだけど、で、あと積載性がすごくいいんだよ。
はい。
まあ、225にしろ、250にしろ、オプションのキャリアがあって、
はい。
250はさ、純正でもそのサイドバックサポートみたいなさ、
はい。
サイドバックをつけた時に、バックがタイヤ側にこう垂れてこないようにっていう、そのステイがちゃんとワイズギアで用意されてて、
はい。
で、キャリアもごついのがあるじゃん。
はい。
あの、大荷物積んでツーリングするにはうってつけのバイクなんだよね。
はい。
うん、まあ、そこでそのリアサスのプリロードが調節できないのはすごく残念なんだけど、
はい、
調節しづらいのが、でも積載性が抜群にいいと。それまあノーマルじゃ何もついてないけど、
はい、
積載性を抜群に良くするパーツが豊富にあると。
はい。
うん、燃費もいいじゃん。あとね、まあ、セローのギアレシオがちょうど55キロ前後、50キロから60キロぐらいの間で走るときに、あのエンジンの駆動感のトコトコトコトコトコっていうのが、
はい、
これね、エンジンの燃焼効率的にも、
はい、
あと俺たちが感じるフィーリング的にもすごくいい回転数で走れるの、
うん、
そういう日本の道路交通法で走ったときに守った車両の60キロ前後、50キロから60キロ前後で走った時に一番いい鼓動、いい燃焼状態が出るように、ギアレシオ、あとは何そのスプロケットの番手を調節してあると思う。
なるほど。
おう、だから下道をのんびり走った時にすごく鼓動感がいいんだよね。さっきの高速道路はゴシゴシ回っちゃって、ね、この苦しい状態で、うん、走っても気持ちよくないっていうのが、
はい、
一転して下道をとことこ走ってるときは抜群に気持ちいい。であと軽いことから、軽くて、コンパクトなところから、
はい、
乗れる人が乗ると、腕前がある人が乗るとすごい速い、意外な速さ、
はい、
特に下り坂ね、下りのタイトコーナーが続く峠なんかはめちゃくちゃ速い。あと、これは俺だけかもしれないけど、
はい、
さっき言った DR とか、ジェベル、250XC、あと KDX、
はい、
この辺と比べたときに、なぜかセロ250だけは、お尻が痛くならなかったんだよ。今でもわかんない。なんで痛くないのか。
はい、
まあ、他の車種乗ってる時ほど1日の走行距離が長くなかったのかもしれないけど、それにしたって1日中乗ってても痛くならなかったから、ゼロ250はあんまりお尻の痛さで苦労しないんじゃないかなっていう感想を持ってる俺も今でも。
はい。
もう、あのね、6日間連続で乗ると、さすがに痛くなって、ちょっと1日冬至じゃないけど、お尻を、
はい、
温泉で休める日が必要な感じだったんだけど、
はい。
本当にね、びっくりするぐらいあの細いシートで痛くならなくて、
はい、
もうちょっとセローマジックだなと思ったんですよ、ね。
へ、
まあ、ちょっと俺以外の人がどうかわかんないけど、
はい、
セローだけオフ車でお尻が痛くならなかったです。あとね、まあ、これもセローだけじゃないけど、250のオフロード車はやっぱり消耗品が安いよね。
ああ。
タイヤも安いし、ブレーキキャリパーって1個で安いしさ。だメンテナンス自分でできる方だったら、すごく維持費も抑えられる車種だなと思いました。あとね、オフロードのレース。
はい。
エンデューロレースの草レースなんかだと、結構普通の市販のトレールしか出れる人も多いんだ、初心者クラス。一番ビギナーのクラスだと。
はい。
その時に、レーサーに使えるような、さっき言えば、まあ、その、例えばフルサイズの XR の方が本来の走破性能は高いはずなんだけど、
はい、
結果にレースに出させると結構セロもしくはセロー軍団が速いと、もう一発のタイムだったらストロークがあってオフロード乗りができるバイクの方が速いのかもしれないけど、平均したりとか、何周も足した場合には割とその速かったりするんで、うん、ちょっと話がずれちゃったこれな。
はい、
そう、だからね、エンデューロとかのレースの時に、コースを走った時に、 乗り手が、乗り手のオフロードスキルが少なければ少ないほど、WR とか XR みたいなフルサイズのオートバイよりも、セローの方が速いのよ。
はい。
上手い人が乗って、性能が引き出せる人が乗ったら、XR の方が、WR の方が、CRF や WR の方が性能高いんだけど、
はい。
そうじゃない場合、一般のライダー、俺も含めてね、が、プッとオフロード乗る場合には、なんだかんだマシンの性能云々よりも足がついた方がはるかに走破性能が良かったりとかさ、
はい、
積極的に乗れたりするから、エンデュロレースでもセロー、初心者クラスだとセローすげえ速かったりするからね。
おお。
意外に戦闘力もあると。
はい。うん、
だから素人なら WR より速いんじゃねっていう。だから大きさやパワーとか、サスペンションのストロークなどが大きくて長ければいいってわけじゃねえと、
はい、
まさに樽を知るじゃないけどさ、足つきがいい、パワーがないオフロード車にはそれにはそれしかない大きなメリットがあるよっていうのを見せてくれたのがセローかなと思います。
はい、
だいぶ持ち上げられたかな。
はい、
俺も意思が途中で飛んじゃったけど、はい、まあゴトさんどうでしょうかね。セロそんな感じですごくいいバイクだと思いますんで、225もぜひ大切に乗ってあげてください。
はい。
はい。まあ、とはいえね、ちょっとスケキヨさんに負けないように軽く竹林ぐらいは転がり落ちてほしいですけどね。はい、ありがとうございます。はい、
怪我なされないようにお
気をつけて。怪我しないように、はい。
今回はここまで。
次回に続く。